遠藤ひろみのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろみのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろみです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんか寒くなったと思ったら暑くなったりで、結構また気温ぐっちゃぐちゃになってきましたね。なんだろう、この季節ってそうなのかなそんなこともないんじゃないかって思いますけど、雪降ったと思ったら20度超えることあって、っつって1週間前雪降ったってまーっつって職場でちょっと話してましたねだってそう、本当にそうですよ。1週間前雪降って本当に氷点下とかになったと思ったら、1週間後に20度になったんですよ。だってちょうど本当に1週間後じゃないですか。なんで、っつってそんなことあるっつって。しかも今、まあ暦上マジで冬じゃないですか。2月なんすよ。に20度超えたんですよ。夏やんと思って、もはや。なのでそれが影響してかわかんないんですが、ちょっとね、職場で体調を崩す人が多くなりましたね多くなったっつっても、もともとがそんなに多くないんで、2、3人がそう、今体調不良を訴えてはいるんですけど、それが数日間続かなきゃいいなとは思いながらも、まあ僕は一応今のところ元気でやってます。明日は我が身だと思って警戒しながら働いてはいるんですけども、もしかしたらね、本当にもしかしたらですけど、この収録の後に呼び出されるかもしれない人が少ねえっつってかもしれないんですけど、まあまあまあ、それはその時はその時でね、ご飯食べてから行こうかなとは思っています。まあそれも言われなければね、ああ大丈夫だなと思っていかないんでその可能性があるということだけはね、一応頭に入れとこうかなという感じですね。で、まあ今回もなんですけども、前回から引き続きあるもののね、紹介をしていこうと思うんですが、それを見に行くときにですね、まあ踏んだり蹴ったりなことがあったんで、そこの話をちょこっとしてから話に入るんですけども、まずね、まあお昼ご飯を当然食べてから行こうとは思ってたわけですよ。で、最近目つけてたそのラーメン屋が1個あって、まあそこで食ってから行こうって思ったら、まあ昼時ってのもあってめっちゃ混んでたんですよ。さすがにこれ並び切って、しかも食べ終わってからだと絶対映画間に合わねえなって思ったんで、そこ諦めて、でそのラーメン屋の近くでちょっと買い物したくもあったんで、イオンがあるんで、そこで買い物しようと思ったらそれ売り切れてて、まあそれはもうしょうがないって思って、もうその映画の方の最寄りまで行ったんですよ。でそっちでじゃあ昼ご飯も食べようって思って、でその新宿まで要は行ったんですけど、新宿に行った時にまあよく食べに行く、また別の全く違うラーメン屋があるんですけど、もうじゃあそっちでいいやっつってそっち行こうと思ったら、そっちも激ゴミしてて、やべえこれ絶対映画に間に合わねえっつって日高屋で妥協してでお昼ご飯まあ食べはしたんですけど、映画の時間がすっごいギリギリになっちゃって、本当にギリギリで、マジで入った瞬間、本当にその劇場に入った瞬間にマジでちょうど本編が始まったぐらいっていう、本当でギリギリ、まあなんで一応最初から見ることはできたんですけどね、マジなギリギリな、しかもやりたかったことが一切できなかったっていう、買い物もできないし食べたいものも全然食べれなかったっていう、踏んだり蹴ったりなことはありましたが、まあでも無事ね、あるものを今日紹介するものを見れてよかったなと思いましたので、そちらの紹介をね前半でいきたいと思います。ということで始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、実際に何を見に行ってきたのかっていう話なんですが、見に行ってきたのは涼宮ハルヒの消失リバイバル上映です。リバイバル上映っていうことでね、実はこれ1回放送っていうか映画になってたんですよ。何年前かっていうと16年前っす16年前の映画がなんと時を経てリバイバル上映されましたよということで、僕はなんなら当時も友達と一緒に見に行ってます。 けどまあリバイバルしたんだったらまた見に行こうって思って、まあこんな機会なかなかないよなって思ったんで、それを見に行ってきました。で一番近くの劇場でも良かったんですけど、そうするとね6時とかだったかな、もう本当に遅い時間しかなかったんですよ。なんでそれはもうしょうがねえって思って、で横浜とかも考えたんですけど、結局時間の関係でまあ新宿の方が良さそうだなって思って新宿で見てきましたよっつう話ですね。で、話に入っていくんですが、まあそもそもね涼宮ハルヒの憂鬱自体が原作ラノベだと2003年とかっつったかな、3年とか4年とかの話なんで、それがもう22、3年前になりますし、アニメ化がしたのが2006年、なんでこれが20年前なんですよ。で映画があったのが確か2009年で、そう2010年かで、16年前で、16年の時を経てその映画だけはリバイバル上映してるっていう話になってくるんですが、なんだろう、もう本当にね懐かしむっていうよりはまあ半分ぐらい義務的なあれで言ったんですけどまあこんなんやったら見に行くよなみたいな感じで、それをまあ見てきて、まあ感想っていうよりはまあ違う、感想か、逆にあの映画そのもののレビューっていうよりはもう本当に感想ですねになっていくとは思うんですが、まあ一応ねあらすじというかどんな感じの物語なのかっていうのを、まあ、本当にざっくり話していくんですが、まあ、全部話すとすっげー長くなるんでマジでざっくり話していきます。まずもあの前提条件としてタイトルに涼宮ハルヒの憂鬱ってまずは入るんですけども、主人公は涼宮ハルヒではございません。キョンっていうもう本当に一般人ですの、男子高校生が主人公となってハルヒの起こす事件に巻き込まれ、それをまあ語り手として読者に対して語っていくっていう構図なので主人公はキョンになります。でそんなキョンがまあ本当に涼宮ハルヒに出会って、でいろんなもう四季をめぐ、まあ四季っても三季か、春夏秋っていろんなことをやって、冬クリスマスの1週間前ですね、ここで、この消失の事件が起こります。文字通りハルヒがいなくなります。12月の16日に、からまずこの物語は始まるんですけど、16日にまあハルヒが、まあクリスマスパーティーをしようと言ってきます。 SOS だね。そう今回ねまず憂鬱を前提として知ってないとわからん単語がいっぱい出てくるんですけどそこまで解説してるとマジで時間なくなるんで、とりあえずそういうものがあると思ってください。そうSOS なんてのはまあこの作品における拠点みたいなもんですね。文芸物質をぶんどってそこに SOS なんてのを立ち上げて、その SOS さんとして活動していくっていうのがまあ春日のなんだろうやってることの一つっていう感じになります。でそれに巻き込まれていく形ですね。でそんなSOS 団でクリスマスパーティーをしようという話になりました。で17日ぐらいまではその他のね普通に授業も受けたりしながら、クリスマスパーティーの準備とかもしていくわけなんですけども、事件は18日に起こります。18日、投稿してみるとなぜかその前日17日までは元気だったクラスのみんなが半分ぐらい風邪になっていると。でしかもその風邪が国木だって今クラスメイトがいるんですけどに聞くと1週間前からなんと、流行り出していたと。でその谷口っていうまた別のクラスメートもいるんですけど、それも前日までめちゃめちゃ元気で体育とかにもバリバリ出てたのが、でしかもその彼女ができたじゃないですけどデートの約束にこぎつけたみたいな話をしてたんですよ。がめっちゃ風邪ひいててしんどそうで、で昨日も体育見学してたじゃんっていう話を聞いて、すごい記憶とその齟齬が出てくるんですね。だししかも朝倉涼子というキャラクターが復活します。これ本編憂鬱においてその宇宙人なんですけどな、同じ宇宙人である長門によってその行動を阻止された挙句消滅して、一応表向きはカナダにいる両親のもとへ行く、まあ転校留学っていう、設定にはなってるんですが、その実は、宇宙人的パワーによって消滅してしまったっていう 人物がなんと復活して、しかももともとその春日がいる席に座ろうとするっていうことで、キョンは大混乱を起こします。なんならキョンってその朝倉に殺されかけてるんですよ、言っちゃうと。なのでまあそりゃ自分殺そうとしたやつが復活もして、でしかもその春日のところに座ろうとしてるっていうのはね、動揺どころの話じゃないんですけど、でいうので朝倉が復活し、で SOS 団のメンバーである小泉に話を聞こうと思ったら、そもそも小泉のいる、まあ、9組なんですけど、1年9組のなんですけど、その9組が1クラスもろもろなくなってるんですよ、小泉もろとも。なんで春日もいないし小泉もいない、かつ、1クラス分もなくなっているし、で同じ SOS 団のメンバーである長門みくる、こちら、それぞれ宇宙人未来人なんですけども、が、一般人になっている、未来人でも宇宙人でもない、なんなら小泉も超能力者じゃないんですけど、で、一般人かつしかもその SOS 団として一緒に活動してきたことを丸々覚えていない、かつキョンのことも知らない、なぜかキョンだけが記憶を保持して、他の全てが変わってしまった、そんな世界観となっています。でかつまあそう SOS 団そのものも存在せず、まあその SOS 団ってさっきも言いましたけど、文芸部っていう部室を分取って SOS 団の拠点にしてたんですけど、それがちゃんと文芸部室になっていて、その文芸部室にはちゃんと長門がいるっていう、そういうまあなんなら文芸部に長門が、ちゃんと在籍というか入部しているっていう、そんな世界観になっています。めちゃめちゃ駆け足ですし、本当に本編を知らないと何がなんだかわからないと思うんですけど、本当にこういう話です。そんな世界観の中で、唯一記憶を保持してしまったキョンはどういう行動を起こしていくのかっていうのが、こちらの鈴宮春日の消失となっています。ラノベをすでに持ってきていますちゃんと当時に買ってたんですよ。まあ僕基本的にはアニメから入ってて、でその後まあ小説も読んでみるかっつってラノベ全巻買ってるんですけど、でその中の消失って、4冊目ですね、確か。憂鬱ため息退屈消失っていう4作目になるんですけど、そんな消失、原作小説もありますので、まあ今リバイバル上映っつっても、リバイバルがね、すごい短い期間しか確かやってないんですよね。なので、また見たいって思った方は、まあ DVD、ブルーレイ買うか、小説でもね、ほぼほぼ内容変わらないと思うので、あんまり改変されてるとこないんじゃないかなって思いますので、まあラノベも。よければ気にしてみてください。ただどうせ見るんだったらまずは憂鬱から見てくださいで春日ってその当時に、まあ、2期までやってて、2009年までに、で原作小説で言うと5冊分くらいやってるのかな、確か6までいってなかったと思うんだよな、6が何だったか全然覚えてないんですけど、そうでぐらいまではだったり、あとアニメのオリジナルのストーリーであるサムデイインザネインとかまでがアニメ2期まででやってますので、それを見てから消失見るとちゃんと時系列になるんですよ。で見る時も確か1期ってすごいバラバラにやってたらしいんです。僕見てなかったんですけど、そっちのリアタイは。で2期になってもう完全な時系列で、しかも1からまた再放送したんですよかつ2期のちゃんと新規のエピソードも出して、で消失にちゃんとつながっていくと。本当にその時系列でいうと消失がその映像化されてる中では一番最後になるはずなので、憂鬱から見ていただいて、まあ1期2期全部見てもらってからこの、消失に行くと、まあ、非常に分かりやすいし、でどういう物語になっていくのかっていうのが分かりやすいと思うので、まあおすすめはその見方ですね。まあただリバイバル上映は本当に短い間しかやってないので、もし見逃したという方はですね、まあ DVD なりブルーレイなり配信サービスなりそちらで見ていただけたらなと思います。まあ古のオタクはまず知ってると思うんですけどね、最近の子たちってもう知らないんじゃないかって思ってるんで、なので、興味を持っていただけたら、ぜひねこの鈴宮春日シリーズって言ったらいいのかな、それを全部追っていただけたらなと思います。で、見た感想というかにはなっていくんですけど、ここでようやっと行くんですけども、まずね思ったこと、その昔を懐かしむとかっていうのは実はあんまりなくって、僕は16年前にこのクオリティの映画あったんだなって思いましたこの映画をまず見て見てて全部見終わって、至るところすっげえ細かいところまでちゃんと描写されてたんで、 まあさすが京アニだなっていうところもあるかもしれないです。あのそう、春日シリーズって京アニなんですよ。京都アニメーション、ちょっとねあれもありましたけども、そうまだっていうか、あの現存っつってもあれちょっと言葉違うか、あのその当時の本当に京都アニメーションのクオリティが16年前でこれだったんだなって。だって今の映画と多分匹敵するどころか劣らないぜっていう16年前のこのクオリティ今にも匹敵するだろうみたいなぐらいのクオリティなんですよ。まずだし、あのしかもそれなんならリアタイ俺自分自身したんだなってちょっと感心しましたね。さすがにこれはあの誇らしく思いました。なのでこれはねもう16年前ちゃんと見てたやつの特権ですね、これに関しては。でまあただその知らなかったっていう方もね、ぜひちょっとこの映画見ていただいて、本当にこれ16年前かっていうのをねちょっと実感していただけたらなと思います。で当時では全く本当にそんなの関係なく、まああの16年前って僕中学生ですからね、言っちゃいますけどそんな中学生の頃だと全く思わなかったことを今だとやっぱり感じれるんですよ。まず何かっていうと、キョンが自分自身の真意を知る物語なんですね、この消失っていう作品そのものが。もういろんな本当に事件巻き込まれていって、春日がいて SOS 団が存在して、でそれらの起こす事件に巻き込まれていくっていう、もう本当に慌ただしい世界をそのまま続けるのか、もしくはその今回の要は消失って本当にそういったのが全く何にもない、春日に出会う前の一般的な、世界って言ってもいいんですよ。そんな出会う前の、一切の厄介事のない世界、どっちの方が楽しいのかっていうのを自分に問いかけるっていうシーンがそもそもあるんですけど、その描写のための物語だったなと思いますね。でかつそこでのまあ葛藤ってほどの葛藤確かないんですよこれ、なんとね。でもう本当に一方を要は選んでいくわけなんですけども、プラスそれを選ぶ過程において自分自身が切り札であるっていうことを認知する物語でもあったなって思うんです。まあこれも実は映画の最後の方のシーンに、ああこれこうすればなんだろう、なんか一切のこと全部解決しそうだなみたいなことをね、解決しそうっていうか、自分にはこんな切り札もあるんだぞっていうのを認識するんですよ、シーンとしてちゃんとっていうのもあるので、本当に自分の真意を知って、かつ、自分自身が切り札であることも認知できる、そんな、まあ、自分自身ってそのキョン自身がねが切り札であるっていうことを、認識できる、そんな2つのなんだろうテーマじゃないですけど、それを持った、作品だなと思いました。まあ本当にさっきも言いましたけど、興味を持ちましたら鈴宮春日の憂鬱から追ってくださいでその後ちゃん全部ちゃんと追ってから小説も見ると、ああなるほどそういうことねってなってくると思うので、まあアニメでも小説でもいいです、とにかく、興味を持っていただいたら、まあ買うなりなんなりして、実際に作品を追ってみてください。ということで以上、鈴宮春日の消失リバイバル上映かつまあ憂鬱チラッとね憂鬱の、ご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半もまあ紹介っちゃ紹介です。ぜひともね鈴宮春日の憂鬱を追っていく中で、まあそれにを追ったんならこっちも追ってほしいなっていう作品がもう2作品、まあ正確には一応3作品あるんですけど、ちょっとそのもう1個はね僕実は追ってなかったんですよ。で作品それ持ってもなかったんで、とりあえず僕の持ってる2作品こちらをね、紹介していくっていうか、まあおすすめをしていこうと思います。まず1つが鈴宮春日ちゃんの憂鬱、ギャグ漫画です言ってしまうと、まあ原作はねそのまま本当に鈴宮春日の憂鬱なんですが、その設定をまあ受け継ぎもちゃんとしつつ、まあそれをギャグ漫画にしたのがこの鈴宮春日ちゃんの憂鬱ですね。で原作ってラノベだったんですけど、これは漫画しかありません。で最初のうちはねそう4コマ漫画だったんですよ。なんかだんだんだんだんと4コマじゃなくなってくるんですよねもう本当にただのギャグ漫画になっていきます。ただたまに4コマが復活しますっていう感じで、ギャグ漫画のねこの鈴宮春日ちゃんの憂鬱何巻まであったっけな、そう完結はしててもう確か全巻出てるんですよ。で全部追ったんですけど何巻だったか忘れましたただ全部あるのでね、これも追って見てほしいなと思います。 随所随所ちゃんとその設定、それぞれの設定、まあ今日も一般人だし、ハルヒはなんだろう、その世界改変の能力をちゃんと持ってるし、まあ長藤みくる小泉がちゃんと宇宙人未来人超能力者でもあるんですけど、まあギャグ漫画テイストというかそれっぽくなっていて、特にキャラのあれが激しいのが長戸ですね。長戸はね、もともとその無口というか静かなタイプの人間でもねえか宇宙人なんですけど、そのこの作品であると割と喋る割と喋るし、めっちゃオタクっていうね。まあただそのオタク設定ってそれこそ消失から来てそうでもあるんですよね。消失にちょっと本当にちょっとそれっぽい描写が一回あって、描写っていうか描写じゃないですね、おそらくそこがなんだろう元になった設定なんだろうなみたいなところが本当に一箇所あるんですよ。なのでその辺をねちょっと確認してもらえたらなと思いつつ、まあとにかくいろんなギャグ漫画っぽいところがめちゃめちゃあったりするので、追っていただけたらなと思います。これね普通に面白い作品なんで、ぜひとも追ってくださいっていうのが涼宮ハルヒちゃんの憂鬱です。でもう一作品、こっちも本当に面白かった作品なんですけど、こっちは長戸ゆきちゃんの消失ですね。これ書いてる人同じです。で原作ももちろんその涼宮ハルヒの憂鬱とか、なんならこれはもう原作は消失と言ってもいいです。涼宮ハルヒの消失において、のその消失の世界観がそのまま続いていたらっていうよりは、消失の、シーンの一つでその小泉が解説してくれるところがことがあるんですよ。そのキョンがもともと記憶を保持して、でその世界だけが変わってしまったのか、もしくはキョンはパラレルワールドに迷い込んだんじゃないかっていう2つの説ですね。でちなみに結果としては後者だった、前者だったんですけど言っちゃうんですけど、そう結果としてはそれは前者だったんですよ。ただもし後者の場合、かつその元々あったこのベータの世界線、消失の世界線であればどういう話になっていたのかっていうのを描くのがこの長手ゆきちゃんの消失です。なので別にこのゆきちゃんの消失においてキョンは記憶を保持してないというか、その憂鬱の頃の記憶とかはなく、本当にこの消失の世界観をそのまま生きてきたキョンだったり、まあ、長戸だったり、朝倉だったりしています。めちゃめちゃ平和です。なのでそう原作憂鬱においてハルヒが要はその現実の改変能力、まあ、常識改変能力かっていうのを神に匹敵するレベルで持っているんですけど、それによってなんならこの宇宙人未来人超能力者ってのが属性が付与されてるんですよ、言ってしまうと。でまあそれが図らずも意図せず本当に SOS 団に入っていくっていうのが憂鬱の世界観なんですけど、この世界観では一応ハルヒも出てきます。出てきはするんですけど、そういった能力一切持ってないのでめちゃめちゃ平和ですっていうね、そういう感じの話になっています。これも読み返そうかな、もうだいぶ読んでない、当たり前ですけど全然時間なくて追ってないんですけど、その消失ゆきちゃんの消失ももうすでに完結してる物語ではあるので、もう全巻一気に買っていただいて一気に読み進めること可能です。なので消失をねぜひ見に行ったという方は、てかまあラノベでもいいですし映画でもいいですし、ちゃんと追ったよという方はですね、こちらも見てみると結構いい作品です。でまあラブコメですねって言っちゃうと、もともとこのまあ同じぷよ先生っていう人が漫画を描いてるんですけど、そのもともとがそれこそハルヒちゃんの憂鬱でギャグ漫画描いてたってだけあって、まあ恋愛描写もちゃんとありつつ、でもまあコメディっぽいギャグ漫画っぽいところもちゃんとあるというか、そういったところがねすごいいい作品なので、こちらも見ていただけたらなと思います。でこういったところのなんだろうな設定いやこっちの方が後なんで、ゆきちゃんの消失の方が後なので、だからまあやっぱオタク気質、そのハルヒちゃんの憂鬱においての長戸のオタク気質ってのはもしかしたらこっちが発祥なのかもしれないですね。まあ そんな感じでいろんなギャグ漫画とかもあったりするし、でもう一個一応紹介しておくのが、ニョローンチュルヤさんっていう作品も、こっちはね、春日ちゃんの同期だったと思うんですけど、そうギャグ漫画4コマなのかな、ギャグでもないんだよな多分あれ、なんかよくわからんあの漫画があるのでって言ったら多分過激派に殺されるんですけど、そっちも追ってないしね、内容ほとんど知らないんで、そう、その辺もね、あのてかスピンオフ作品というかあったりしますので、そちらもぜひ、気が向いたら追ってみてください。そんな作品もあのスピンオフ番外編があったりしますので、まあ前半のと被りますけども、まずはやはり原作である鈴宮春日の憂鬱から見てもらって、まあアニメでもラノベでもいいです。まあそしたら消失まで見てもらって、でまあ春日とりあえず、あでね、そう春日ちゃんの憂鬱ちゃんと新キャラというか、あの原作と連動してる部分があるので、春日ちゃんの憂鬱読むときは原作ラノベも読んだ方がいいです。じゃないとあのパッと出てきたその結構後半になってからその原作ラノベでしかまだ出てきてないっていうキャラクターが漫画にもちゃんと出てくるんですよ。でそこを追おうと思うとちゃんとラノベで知ってないと、あれこのキャラって何のキャラだっけってなってくるんですよね。でギャグ漫画の方の知識だけがついてってしまうので、それを回避するためにはまずはラノベを前回読んだ方がいいかもしれないです。でそれプラスハリシちゃんの憂鬱読んで、ただ永田ゆきちゃんの消失はこれもね、新キャラ出るわ思い出した今思い出した、出るわ。なので結果ラノベから読んだ方がいいっすでまあただこっちはラノベを読まなくてもこっちのオリキャラだなって思って読んでもいいので、ゆきちゃんの消失は割とそのまま読んでもいいかもしれないっす。なんですけど、ハリシちゃんの憂鬱は割と原作読んだ方が良いかもしれない目だったりするので、その辺はちょっと気にしながら、もし知らないキャラクターできたら、ああこれ原作では出てきてるんだなって思ってください実際そうです。そんな感じで、スピンオフ作品もありますので、こちらもぜひ、まあ興味を持ったら追ってみてください。以上、もう今回は鈴宮春日シリーズスペシャルでした遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジガスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。マジで春日の話しかしなかったなまあ今回話そうと思うとマジでこれぐらい話さなきゃいけないんで、まあしょうがないところではあるんですが、いにしえのオタクすぎるんで、もうインターネット老人会もびっくりだよそんなぐらいのね、まあそもそも原作から何からそれだけ前の話なんでしょうがないんですけど、いやー懐かしい、いや懐かしむわこれは。こんだけさすがに追うと、消失に関してはね、別にそこまで、あの一作品だけ追ってたらそれですけど、そっからねこの漫画のこのギャグ漫画だろなんだのっていうのまで追っていくと、さすがにね懐かしくなってきたので、まあなんかの時間作ってな、捻出してちょっと漫画読み返したいですけどね。そんなぐらいには結構面白かったなっていう記憶はちゃんとあるので、まあ今からねラノベを追おうと思うとさすがにきついんでそっちはあれなんですけど、漫画だったらまだ追えるかなとも思ってるんで、なんか本当に時間作ってちょっと読み返したいなとは。まあそれは全部の漫画だったり、まあなんなら持ってる同人誌だったりも全部そうなんですけど、春日の同人誌はさすがに持ってないですね。僕同人誌買い始めたのそれこそあのプリキュアとかギリ2時3時持ってるかなっていうぐらいなんで、それしかねないんですけども、その辺もね全然読まなくなっちゃったんでね、もう本当にそれ買い始めた頃って逆にそれしか娯楽がなかったわけではないんですけど、でもそれをなんだろう、娯楽の一つにやっぱりしてたんで、夢中になって読んだりなんだりしてたんですよ。それがねなんか娯楽がやっぱり増えていくと言ったり、まあ年を重ねてこうやって今仕事をしているとなかなか追えなくなっちゃうんでね、そういった時間をちょっとは捻出して読めたらいいなと思います。そんな感じで皆さんもね、まあ別に今回は春日僕紹介しましたけども、まあどんな作品でもいいです。なんか過去にああこれ読んでたなとか、ああこれ見てたなっていうので これちょっともう一回見返したいなって思ったのあったらぜひ見返してみてください。すずめはらひの消失のリバイバル上映は本当に短い期間しかやってないので、もし、まあ、まだやってるっていうところがあったらで見たいなって思ったら見に行ってみてください。ただし憂鬱の情報がないと、しっちゃかめっちゃかになると思うので、その辺はご注意ください。という感じで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。